桃栗三年柿八年、実を結ぶには確かに時を要します。でも時間の経過のみで十分というわけではありません。その昔、無尺という方が計測線にある洞窟にこもりました。弥勒菩薩から直に教えを受けるためです。修行を続けて3年、弥勒は姿を現しません。無尺が失意に暮れて洞窟を出ると、一人の奇妙な老人に会います。老人は太い鉄の棒を木綿でこすりながら針を作ろうとしています。老人は言います。心をしっかりと保ち、何事でもやり抜く決意であれば、できない仕事などありえない。忍耐を失うことなく進めば、手のひらだけで山をも崩すことができる。無尺は洞窟に戻り、修行に取り組みます。それから6年、再度洞窟を出た無尺が目にしたのは、大きな岩が水の雫やその上で羽ばたく鳥の羽によって少しずつ浸食され、変形している様子でした。洞窟に戻り、さらに修行すること12年、結果は得られません。期待に暮れた無尺は、ついに諦めて洞窟を離れようとします。そこで彼は一匹の野良犬を見ます。その犬は下半身をウジ虫に食われて、吠え声を上げています。哀れに思った無尺は犬を助けようとします。近くの村に赴いて金の刃物を手に入れた無尺は自分の肉を削ぎ落とします。自らの肉を与えることによって犬からウジ虫を取り去ろうとしたのです。ウジ虫を殺さないように手ではなく舌を使って自分の肉に移そうとしました。と、その時、犬は忽然と姿を消し、そこには弥勒菩薩が神々しい光の中に立っていらっしゃいました。無尺は思わず口走ります。私は長きにわたりありとあらゆる努力をして修行を続けてきました。しかし何の兆候も訪れなかった。あまりに慈悲が少ない。今までどうして姿を現してくれなかったのですか。弥勒は次のようにお答えになります。天がいかに雨を降らしても種に問題があれば育ちはしない。仏陀がどれだけ現れていても未熟であれば受け止められない。私は最初からここにいる。しかし汝はそれに気づかなかった。汝の煩悩がそれを邪魔していたのだ。今、汝の大いなる哀れみの心で触りが清められ、私を見ることができた。嘘だと思うなら私を肩に担ぎ、人々に見せてみなさい。その言葉通り、弥勒の姿を見ることのできた者は一人としてなかったのです。無尺は弥勒菩薩の衣につかまって徒卒殿に上り、直に教えを授かります。地上に戻った無尺は在上の教えを伝えました。弥勒菩薩がお釈迦様の次の仏陀としてこの地上にお生まれになるのは56億7000万年後。ここまでお聞きくださりありがとうございました。